い、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。ゆうたろうです。さあ今週も始まりました、オタクの娯楽、よろしくお願いしますよ。はい、というわけでね、もうトークテーマがないとね、もう何を喋ろうかなとちょっと考えてましたね。全然思い浮かびませんで、あの X でね、皆様にもトークテーマをってこう泣きついた結果ですね、あのいろんな方から、あらこんなのはどうと、提案していただきましてね、本当にありがとうございました。いろいろとね、なんかまあいろんな方がこんなのいいんじゃないのと、言ってくれたということでね、まあ、ここから数週間は困らなそうな感じですので、本当に、皆様ありがとうございます。まあでね、あの送っていただいたものの中からですね、まあ、早いもの順というか早く来た順番に、まあ、順次喋らせていただきますということでですね、今回はいただいたトークテーマ一発目、ゲーム系ポッドキャスト番組関西風ゲームドンの、パーソナリティのならならならさんからいただきました。春新しく出会うあなたへおすすめのゲームです。いいですね、本当になんかこう時事的というかね、春の、まあ、入学新社会人などね、素晴らしい、まあ、新しい学校の友達、新しい会社の同僚、まあ、例えば移動先の部署とかですね、うん、まあね、あとは自分の、ね、ことで言えば、うちのね娘が今年から小学生に入るのでね、新しくこう娘にね友達ができたよと、まあ、そこにね、まあ、もしかしたらパパママと会うかもしれない。そしてそのパパママに自分がゲームを紹介するかもしれないというねことで、もうなんという素晴らしいテーマだと。まあいろいろねシチュエーションによって紹介するものも変わるとは思いますけどもね、本当にまあ自分の立場とかもありますからね、自分が学生としてなのか、自分が会社員としてなのか、あとはまあなんだろうな、相手方がね、まあ、ゲームをやるのかあまり触らないのかとかね、それによってもね紹介するゲームなんかはね変わってくるとか思いますけどね、まあ、なのでね、まあ、そんなにこういろいろとこういうシチュエーションでとか考えはして多少はね してきましたので、そういうのに合わせてですね、まずはおすすめのゲームをね紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあまずもう完全にねイフですよ、イフの世界が始まりますね。もう今年36になる、私おじさんですけどもね、あの私がもしも学生で、ね、高校ですかねに入学しまして、もうすぐ隣のやつとね意気投合した場合、なんか面白いゲームないかななんてね言われちゃった場合にですよ、おすすめするゲーム、まあ1本目、まあ1本目でも1本しかないですけど考えてきたのはですね、やはり高校生に、ね、おすすめするゲームはもう一択です、ときめきメモリアルですね。入学したばっかならなおさらですよ。特にね、まあ、自分はもう単純に好きだっていう理由で、今回はときめきメモリアル4ね、おすすめしたいと思います。はい、私のね一番の推しキャラがときめきメモリアル4にいるのでね、まあ、自分は1と4しかやってないので、1と4ってなんか変だな、1と4しかやってないので、まあ、今回はね4をおすすめするんですよ。それをね買ってきまして友達にこう渡すわけですよ。これをやりなさいと、このゲームに高校生活の全てが詰まっている、ただ、ね、君の高校生活はこれ通りに行くのかなって、ね、すごいなんかね自分嫌なやつみたいな感じしますけどね。で、普通にねやりまして、ね、僕も一緒にやりますよ。それはどの子にしたんだよみたいなのから入ってねやり始めて、どうか途中で気づくわけですよ。1年のどんぐらいかな、2年に上がるぐらいかな、おかしいなーって、なんか俺の知ってる高校生活と リアルな高校生活が違うんだけどってなるのか、それともこのゲームをやった上でなるほどねって、おしゃれ、勉強ね、それから運動、全部大事なんだ、一から己を鍛えなければっつってね、とんでもなくパラメーターの高い人間が出来上がるね、ちょっといろいろ混同してしまうかもしれないですけどね、現実とフィクションがね、そういうの気にせずにこう自分磨きにねかけてね、なんかこう可愛い彼女をゲットするみたいな、ね、生活になるのかちょっと分かりませんけどもね、このときめきメモリアル4というゲームをね、一つの指針としていいのかな、悪いの、いいのか悪いのか分からないですよね、これをね、あの指針としてね、高校生活をね一緒に過ごしていきたいなと思いますよ、私はね。なのでときめきメモリアル4です、ね、もし皆様がIF ですよ、もちろん IF の世界で自分が学生で一番最初にできた友達におすすめするゲーム、皆さん何ですかね、ここで一つまず質問ですね、まあ、答えていただけるととても嬉しいですね。一つ目は、ときめきメモリアル4でございました。続きましてですね、2つ目、次のシチュエーションですね、もし会社の同僚とかだったらですね、これに関してはね、相手が大人なんだとしたら、でゲームをあまりやってないんだとしたら、多分僕はね自分の好きなゲームを渡してしまうかもしれないですね。もう大前提のね、春新しくとかも全然関係なくね、この前これ事実であった話なんですけど、会社の同僚がねプレステ3が最新機種だということで遊んでたらしいんですけど、そのプレステ3が壊れてしまったと。でうちに全く触ってないプレステ3があったんですよ、本当に倉庫にしまってあったようなやつ、でもどうせ触んないからっつって、ね、それを譲ったんですよね、その人に。でゲームとかなんかやるんですかって聞いたらですね、その人はダークソウルしかやったことがないと。プレス3、ほぼほぼ DVD を見る機会としてその人はプレス3を持ってた。だからゲーム自体はね、昔のなんだっけ PC エンジンとかねいじったらしいので、ゲーム自体は好きだけども、プレス3ではダークソウルしかやってなかったということで、私プレス3のソフトをプレゼントしたんですよ。新しく出会うあなた、というわけではないですけども、まあ、おすすめのゲームをねプレゼントしたんですよ。その3ラインナップ3本あげたんですけど、テイルズオブベスペリア、それからオオカミで、最後にベヨネッタの3本ですね。こちら完全に自分の趣味ですね、好きなゲームを3本あげる、その方はね2ヶ月ぐらい前にねうちの部署に移動してきたので、ある意味新しく出会った方へおすすめのゲームをあげたっていう、その本当にリアルであったね、ことを今お話ししてますね。テイルズ・オブ・ベスペリア、オオカミ、ビオレッタの3本になりますね。これおすすめですね。プレステ3だから、まあ、できない人もね結構いるかもしれませんがね、言うて全部スイッチで出てるのか、ベスペリアもオオカミもビオレッタもね、もしやったことない方いらっしゃいましたらやってみるとね、特にオオカミなんかはね、もうプレステ2から始まって3、4、5はまだかな、スイッチとかね出てますから、多分すごく面白いゲームですね。あと何ですかね、なんかおすすめのゲーム、何かな、スイカゲームとかですかね、どうです、スイカゲーム。うちのね嫁さんが好きなんですよ、スイカゲーム。この前うちの嫁さんがポケモンのですね、SV スカーレットバイオレットのスカーレットやってて、緑の仮面とか青の円盤までの、図鑑か全部コンプリートしたということで、ポケモン図鑑がね全部埋まったということで、ポケモンもおしまいと、ね、通信対戦とかはしてないので、で次ゲーム何やろうかな、何やろうかなってずっとなんか、次はな、僕がね持ってる弾丸論破のトリラジーパッカーどうとか、キャサリンどうやるとか、あと何かな、ちょうどあれか、テイルズの2作目、テイルズじゃない、あれだ、ゼルダの ブレワイの次、ああ出てこない、ティアキンかとかもあるよって言って、どうしようかなどうしようかなって言いながらずっとスイカゲームをやってるんですよ、うちの嫁で。僕もちょっとね触ってみたんですけど、本当に時間が解けるんですよね。ワンプレイ10分そこそこで終わると思うんですけど、なんかね本当にずっとやっちゃうんで、僕の中でスイカゲームはもう封印しました。あれをやると多分他のゲームに本当にいけない、ちょっとね怖いゲームである。面白いんですけどね、もちろんシンプルながらも奥が深くて面白いゲームすぎるので、僕は封印しましたけどもね、これなんかね本当に安いし、まあ、ゲームをおすすめするという上でね、こんだけシンプルなゲームをおすすめしていいかどうか分かりませんけども、スイカゲームはね一つおすすめとして、何かと何かの間とかちょっとした暇つぶしのタイミングでとかだったらもう本当にベストなゲームかもしれませんね、このスイカゲームって。なんかスイカゲームってあれですよね、なんか他のポッドキャスト番組さんであんまりこう紹介されてるのを聞いたことありませんけど、スイカゲームね、なんてか誰もやってないのかな、それともちょっとあまりにもシンプルすぎるから話す内容がないとかなんですかね。スイカゲームやってるよって方ね、もしいらっしゃったらね、スイカ2個作れたよみたいな方いたらね、ぜひ教えていただけるとすげえなってなりますからね、単純にはい、あとは何でしょうね、まあさっきのシチュエーションで最後に言ったね、もし娘の友達のパパママとかだったらなんだろうなとちょっと考えてみたんですが、もしねそのパパママさんがゲームにあんまり触れてないんだとしたら、任天堂スイッチスポーツですね、これもう多分正解じゃないかなと思うんですけど、ね、テニスとかバレーとか、あとなんかチャンバラみたいなのって、あ、ボーリングとかかですね、が入ってるゲームで、こうなんだろう、コントローラーをね持ってブンブン振ります、結構感覚的に遊べるゲームなのでね、ゲームあまり触ったことないよとかあるよとかってあまり関係なくこう楽しめそうですしね、やっぱ子供と一緒に遊べるのはでかいですよね。一本買っとけばボーリングでもテニスでもバレーでもね、何でもまあ子供と一緒に遊べますし、ね、極めて子供が寝た後に一人で楽しむのもまあよしですかね。ちなみにうちの娘はねバレーがお気に入りでねよくやってますね。失敗するとパパのせいだとすごく言ってきますがね、可愛いものでございます。あとまあ同じ、ジャンルで言うのならば、ジャンルというかねシチュエーションで言うならばカービィ系ですかね、はい、まあ、ディスカバリーだったり、まあ、ウィーデラックスとかだったりね、あんまりまあゲームは何でもいいと思いますけどカービィ系ですね。結構ね自分的にはゲーム触ったことがない感じの人におすすめするんだったらば、 2D アクションで言うんだったらねマリオとかよりもカービィの方がいいのかなってちょっと思ったりしますね。うちの娘もそうだったんですけど、マリオって穴とか、まあ、トゲに落ちるとかね、あとは敵を避けるのをこうミスって敵にぶつかっちゃったりするとね、マリオだとね、まあ、そこでアワワワワワとかね、まあ、言ったステージの最初だったりとかね、気が減ってステージの最初だったり、まあ、もしくはねチェックポイント部分までね結構戻されちゃうじゃないですか。マリオってね結構シンプルだけど、まあ、難しいゲームだなっていうのはね間違いないと思うんですよね。大人がやってもねちょこちょこミスったりする難易度であったりするので、まあ、その点ですねカービィならね穴とかトゲがあってもまあホバリングがあるので、まあ、なかなかね落ちることはないですし、でカービィ自体にねヒットポイントがついてるんで敵にねちょっと当たったところでね別にすぐにやられるわけでもないと、かつねなんかそこそこね食べ物回復も落ちてるので多分子供とかゲームやったことない方にはねめちゃくちゃ優しいゲームだと思うんですよねカービィって、まあ、それこそ一緒にねやっぱ遊べますし親子で、なのでね私カービィ系ですね、そもそも多分うちの娘がゲームをやるきっかけにもなってるのでカービィ新しく出会う、ゲームを触ったことのないあなたに向けてのおすすめのゲームだとしたらカービィ系なんていいんじゃないですかね、うん、 どうかな、カービィなかなかいいチョイスなんじゃないかなと思いますね。皆さんだったら何をね送るとかね、おすすめしますかね。ぜひね聞いてみてですね、もし自分が学生で高校生で紹介するなら、ときめきメモリアル4、もうとっても嫌な顔で、どっちかな君の高校生活はとかね、やってみたいですねでもし会社の同僚とかだったら、もう自分の好みのゲームを渡しますね。でもちょっとずつずらしてますからね、完全に RPG のテイルズ・オブ・ベスペリア、アクション RPG のオオカミ、あれベヨネットはアクションゲームでいいのかな、スタイリッシュアクションゲームの、ベヨネットと、まあ、その中でねどれかコトセンに触れてくれればね、そっちのゲームにこうおすすめをねいけると、まあ、会社の同僚なんてね下手すればここからね何十年と一緒に付き合うわけですからね、まあここで好みのゲームをね一発知っておいて、他にジャンル増やしてもいいですけどね、スポーツ系だったりホラー系だったりとかね、まあこうちょっとこういろいろとこう貸したりねあげたりしてみて、どのゲームにねこう触手が動くのかっていうのを見極めてから、さらにこう怒涛の攻めをするっていうね方向でいっても多分楽しいんじゃないかなと思いますね。はい。でまあ、先ほど言いました友達のパパママとかゲームあまりやってないんだったらは任天堂スイッチスポーツ、それからカービィ系ですかね、この2本ね持っとけばね問題ないような気がしますね。でこう優しいゲームから入っててね、あとはなんかそれこそなんだマリオ、この前出たマリオ VS ドンキーコングとかプリンセスピーチとかね、まあまあやりたいものをやっていけばいいんじゃねえかなという気がいたします。はい、そんな感じですかね。今回ちょっと後半自分のね家族の話が多めになっちゃってましたけど大丈夫ですかね。まあ大丈夫か。はい、OK です。さて、今回久しぶりにですね、いただいた X の方を読もうかなと思います。それでちょっといろいろ吹っ飛ばしてたんですけども、前回のですね40回目のところからちょっともう一度読んでいきたいと思います。まず1通目がですね、クムさん、ゲーム幸せ機構というゲーム系ポッドキャスト番組をやられているクムさんからですね、キリバンおめでとうございます冒頭から懐かしいワードでいろんな思い出が蘇ってきました。かっこチェーンメールというのもありましたね。 FF1 から3は未プレイなので、ゆうたろうさんの今後のプレイ感想も楽しみにしていますということです。クムさんありがとうございます、ね、キリバンおめでとうございますっていうこのワードを見ただけでちょっとこう笑えてしまうのは何なんでしょうね。やっぱ死後なんでしょうねきっとね。冒頭から懐かしいワードでいろいろな思い出が蘇ってきました。チェーンメールというのもありましたね。やっぱりそうですよね、懐かしいワードになっちゃいますよね。最近使わないですもんね、キリバンもチェーンメールもね。なかなかね、チェーンメールはなんかまだあるみたいですね。実はね、チェーンメールというかこう迷惑メールの一つなのかもしれませんけどね。うん、キリバンねキリバンですよ。はい、いろんな思い出が夢、どんな思い出ですかね、キリバンってね。僕キリバン踏んだことないので人生でね、まあ残念ながらねキリバン踏んでなんかやったぜみたいなね書き込みをしたことはないんですけど、クムさんはあるんですかね、キリバン踏んだこと。なんかねクムさんのゲーム幸せ機構とか見てるとね、なんか結構いろんなところにね顔を出してるイメージがあるのでね、もしかしたらキリバン踏んだことはあるのかもしれないですね。はい、クムさんありがとうございました。続きまして梅さんからですね、流行り神はやったのは真の3だけど、調査中は完全にホラー体験させられて、結論を科学にしようとオカルトの印象が強かった気がしますね。ユニコーンオーバーロードの編成枠は少なくてもなんとかなりそうだったので、編成人数5人やクラスチェンジを優先してもよかったかなって思いますとのことです。流行り神は真の3をやったんですね。1と2は飛ばしたってことですかね。主人公一緒でね、結構地続きのゲームだった気がしますけど、3なんですね。で、調査中は完全にホラー体験で、結論を科学にしようとオカルトの印象が強かったってのはやっぱそうなんですね。真の方もそんな感じなんですね。ね、 これね、あの早寝神の真の主人公はごめんなさい、ちょっと名前覚えてないんですけど、あの女性の方なんですけど、僕この女性のっていうか、この絵師さんというかね、イラスト描いてる方すごい好きで、僕あのゼロシリーズがすごい好きなんですけど、漫画版のゼロを描いてるのがこの新流行り紙のイラストを描いてる方なんですよね。なので、まあ、単純にね、いつかこの新流行り紙シリーズもやってみたいなと思いますね。絵が好きだっていうところからね入って、全然楽しそうな感じもしますからね。ユニコーンオーバーロードの編成枠は少なくともなんとか、確かに今ね僕あの6人6つしか作ってないんですけど、そのチームというかね舞台を、この前あのやっと編成人数が6チームとも5個に5人になりまして、もうこれ以上ねあのなんだろうすることがなくなったので、もう一つぐらいねあの舞台を増やしてもいいかなと思うんですけど、結構ねなんかなんていうんですかね、やっぱお気に入りの舞台をこうガンガン前に出しちゃうので、結構6チームしかいないのにレベルの差が出てきてしまってるので、ちょっとまずいなという感じがしますね。比べるものなのかどうか分かんないですけど、スパロボとかも結構そうで、あの自分の好きなユニット3体ぐらいがねひたすらレベル高くて、結構下の方のねロボットと差がついちゃうっていう風になってるので、そうなるとね今度敵に勝てなくなってくるわけですよ、ちょっとレベル低い、キャラクターたちが。強いやつは一撃でヒットポイント全部削られるのに対してね、レベル低いやつはなんか5回ぐらい叩かないといけないとなるとね、ちょっとこう5回も叩くの大変だからって強いやつ寄せてって、結果そいつしか経験値入らないみたいな感じになっちゃうのでね、ちょっと考えなきゃいけないんですけど、なんかあるんですかねフリークエストみたいな、ユニコーンオーバーロードって。今のところ全く見てないんだよな、そういうの。なんか必要な解放戦ぐらいしかないけど、どっかにあるのかしらフリーバトルって、ちょっと分かりませんね。まあでもね、せっかくまあ勲章なんかも余ってきてるので、もうそろそろ7チーム目、8チーム目もね作っていこうかなと思っております。はい、梅さんありがとうございました。最後ですね、あのゲームでお話のゲーム系ポッドキャスト番組のね、ゲームでお話のケイン小杉さんからいただきました。こちら一言です。キリバン…てんてんてん…はてな。知らなかったですね、やっぱりね。なんかケイン小杉さんはあのあれですね、番組の頭でね、平成育ちでしたっけね、昭和生まれのシロさんと平成育ちの平成生まれのケイン小杉さん、ちょっとごめんなさい、いくつだったかちょっとあの、まあ、20代半ばぐらいですかね。キリバン分かんないんですね。逆に何歳まで分かるんですかね、キリバンって。境界線というか、ちょうど30歳ぐらいなら知ってるんですかね、キリバン。分かんないんですよね。やっぱりね、キリのいい番号、キリのいい番号でございます。ね、今、ゲームでお話、何回だったかな、64だったかな今第なのでね、あの第70回の、時にはね、ケイン小杉さんもね、70回という切り番ですみたいなことをね、ぜひ言ってみてください。意外と反応いいかもしれませんからね、あのに聞いてる層によっては。切り番、ケインさんが切り番って言ってる、若い子も知ってるんだみたいな、ね、感じになるかもしれなくてね、そこから人盛り上がりあるかもしれないし、ないかもしれないですね。そこに責任は持てませんけども、ぜひね、あのケインさんね、65じゃねえ、65じゃねえ、70かの時にね、あのもし覚えていたらぜひ使ってみてください。はい、ケイン小杉さんもね、ありがとうございました。はい、以上となります。じゃあ最後に定型文の方を読んでいきます。オタクの娯楽では皆様からのご意見ご感想トークテーマを募集しています。X ではハッシュタグオタクの娯楽、オタクがカタカナ、のがひらがな、娯楽が漢字でございます。でポストしていただくか DM でお送りください。またお便りも募集しております。私ゆうたろうの固定ツイートまたは番組の概要欄から投稿フォームへ飛べますので、お便りいただけると嬉しいです。はい、今週ですね、若干短めではありますけどもね、 いただいたトークテーマで、話をさせていただきました。ここから何週間かね、皆さんからいただいたトークテーマの方でお話をね、していきたいと思います。ね、全然本当トークテーマ募集しておりますのでね、気軽に、こんな話をねしてほしいよみたいなことがあれば、ぜひ、ね、X なりお便りなので言っていただけると嬉しいですね。全然関係ない話でもね、別に大丈夫っちゃ大丈夫、聞く人がもしもいればですけどね、好きな牛丼までも全然いけますしそんな話もしましたけどね、好きなモンブランのね、形ってなんだ、モンブランの形は一つだな、好きなケーキの話とかね、いろいろとねありますけどもね、趣味はとかね、漫画だと何が好きなのとか、まあいろいろありますと、あるこうやって考えたらね、いろいろありますが、トークテーマまだまだ全然募集しておりますので、ぜひね、送っていただけると嬉しいなと思います。はい、それでは最後まで聞いていただいて、本当にありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします。それではバイバイ。